シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、この3人でやるのは Amazon プライムビデオ配信映画のをお題にしてネタバレなしで感想を話す任意 Amazon プライムビデオを今回もやりたいと思いますが、収録としては2024年最後の一本でことになります。配信されているのはきっと2025年だと思いますけど、
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
収録としてはね、2024年の最後24本目ってことだ、
うん、
まあ、こんに今年もね、あのフルで落とすことなく収録できたかなって感じ、うん、で、うん、よかったなって感じですけどね、うん、まあね、ちょっとね、この2024年は作品選びのレギュレーションを変えたのもあって、うん、若干違う雰囲気のラインナップになったかな。
うん、ああ、それはそうですね。う
ん、まあ、それは、来年っていうか2025年の最初に、まあ恒例ですけど、うん、その前の年2024年の24本の中から僕ら3人のそれぞれのベスト3を出すっていうのはやりたいと思うんで、うんうん、ちょっとバラバラになるのかどうなのかみたいな
感じ
ですね、
うん、
あの、
うん、
そうね、2020
やっぱバラバラになった方がいいとは思うんですよね、
うん、
比較的には
なんかね、
うん、
重なりがちな僕らにもあるけどっていう感じ、
ね、うん、3人とも別になんか差別化しようというようなランキングの選び方をするタイプではないっていうことで、
うん、
そうですね、
まあ、まぶりがちではあるっていう、
気をてらったこととかしないかな、
ね、そうですね、
真面目なランキングって、
そう、普通に完成度の
良いと思ったものを良いと言うみたいな当たり前だろみたいな、
よくできてんなみたいな映画を
当たり前だろみたいな顔で発表するからね、
うん、これは
選ぶと思ったんで、
あ、そう、まさにまさに
二人はこれを選ぶと思ったから僕は選びませんでしたみたいなことを ね、うん、ね、やらないしやれないみたいな、
そう、 そうそうそう、だってね、そう、面白いやつ選びたいしな、
うん、
いや、だからあんま嘘つくのは良くないです、やっぱり。
そうだ、
そんな面白くないやつ、面白く、なんかね。
誰
それより、これよりこれが面白いわけないみたいなのやっぱちょっとある、僕はあると思うんで。
まあね、人が選ばないと思ったからっていう、ね、自分でランクインさせるとかもあるかもしれない。
なんじゃそれ、
やんない。そうそうそう、
そういうの貴重な一枠をそんな風に使いたい、
そう、ね、
まあまあ何年か聞いてる人は僕らのその感覚が分かってるような気がするんですけど、まあまあちょっとね、あの
その結果ベスト回が面白くなくなる可能性があるって
また同じ作品の話して
ポッドキャストを収録してる人間としてはダメっていう取れ高とかはないみたいな
そうね、あ、そこは期待してないでくださいですけど、はい、まあちょっとベスト3もね、待ってる人がいれば期待してくださいって、まだ選んでないですけど、はい、ちょっとそこも準備したいと思います。で、その2024年、最後のお題作品は、ナースケ君が選んでくれた作品で、マンガーブラザーズ。となります、まずは本作の概要をナースケ君お願いします。
はい、犯罪から足を洗った男が双子の兄と再会、彼にそそのかされて一世一代の大勝負にかけた ロードトリップに出る。その道中、刑務官に追われ、命を狙われ、身勝手な母親に振り回されながら、次第に追い詰められていく。果たして互いに殺し合うことなく、ボロボロになった家族の絆を修復することができるのか。はい。
はい。ありがとうございます。この作品を3人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分のんぺから話してみたいと思います。漫画ブラザーズは、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。主人公が双子の兄弟なんですけど、双子の兄、ジェイディを演じているのが、ピーター・ディンクレイジっていうですね。まあ、代表作は間違いなく、ゲームオブスローンズのチリオン・ラニスターとして非常に有名だし、まあ、ゲースロー見てない人でも、例えば MCU のアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーで、ソーの新しい武器であるストームブレイカーっていうのをね、作るドワーフのエイトリンっていうキャラクターを演じていたり、あとは X-Men Future and Past とかでは話のキーとなる科学者のトラスクっていうキャラクターとかを演じていたりする、まあ、いわゆる小人症というですね、症状の俳優の中では、まあ、今、世界で一番有名なんじゃないかという人だと思います。
そうで
しょ
うね。
うん、ですね。で、もう一人の主人公、弟のモークを演じているのが、ジョシュ・ブローリンで、まあ、また MCU で言えば、サノスでおなじみだし、うん、まあ、X-Men 系で言えば、デッドプール2のケーブルを演じていた俳優ですけど、
うん、
まあ、という、聞けばわかる通り、だから双子なんだけど、見た目が大きく違うっていう、まあ、なんか簡単に言えばデコボココンビっていうような絵面。うんうん、で、まあ、絵として面白いっていうか、なんか見た目に絵になる感じだとは思うってことですね。うんうん、で、この双子が生まれた家族が、まあ、どうやら犯罪者一家みたいな感じで、特になんかお母さん、母親がかなりの悪党っぽくて、なんか映画の冒頭、まあ、タイトルが出る前のアバンタイトルっていう部分で、は、まだこの双子が、さっき説明した二人の俳優じゃなくて、子役の子が演じてるみたいな感じなんですけど、子供時代の話で、この、母親がどうやらなんか犯罪をやって、警察から逃げつつ、なんか家を出て、双子の元からも去るみたいな描写が描かれるんですね。で、さっき言ったそこまでのタイトル前なんで、タイトルの後に、この双子が大人になるまでに、どんな悪事をやっていったかみたいなやつが、主に新聞記事を使ったようなダイジェスト表現になっていて、で、まあ、しかもその新聞記事のその写真のとこが、その、子役というか若い俳優が演じて、いるところから途中からそのピーター・ディンクレイジとジョシュ・ブローリーになっていくみたいな演出がされていて、だからそのよくね、若い時代から大人時代で俳優が変更していくみたいな表現ってありますけど、まあ、それをつなぐ演出としてはすごい良かったなって感じで見たところですね。で、まあ、大人になった二人が、まあ、ある仕事というか、ある山を一緒にやって、失敗して、兄であるジェイジーだけが捕まってしまうっていうような出来事があって、で、その5年後ですね、ジェイジーが 出所してくるところからが今回の映画の本編、話の本編って感じになるかなってところですね。で、まあこの二人が再会してまた一仕事やるみたいな話になってくる。しかもそこに、まあその仕事というか山の性質上を移動が伴うことになるんで、まあロードムービー感もあるっていう映画になってくるですね。で、まあややコメディ色が強いんで、ふざけた描写も多いんですけど、まあ僕結構注目したのはジョシュ・ブローリン演じるモークで、その、ピーター・ディンクレイジ演じる兄貴は、結構その、いつも通りのピーター・ディンクレイジっていう感じなんですけど、この、今回のジョシュ・ブローリンが、なんか、いつも僕らがイメージするジョシュ・ブローリンじゃなくて、ちょっとっていうか、なんかかなり抜けたところがあるようなキャラクター、なんかイメージとしていつも口が開いてるようなキャラクターっていう感じで、なんていうか、またこの名前を出してしまうと、最近の映画のジョン・シナ感があるってい
う。いや、俺全く同じことを書きましたから。その名前を出そうと思ったんだよ、
ね。これね、ジョン・シナが演じてても全然いけたなって感じで。
そうなの。
っていうのをキャラクターをね。
のが一番早い気がする、
ね、
キャラクター。
っていうのを、まあ、なんか、ジョシュ・ブローリンも、こういうのやるんだなっていうような、今回役をやってるんだなっていうところでしたね。というのは、まあ、結構、おって思ったポイントだったんですけど。で、あと、そのね、いろんな出来事があるんですけど、面白かったシークエンスを一つ挙げると、その、旅の途中で、ある女性に会いに行くんですけど、で、この女性演じているのは、この人も、MCU でおなじみのある人なんですけど、多分ね、一応カメオに近い扱いだと思うんで、ちょっと俳優名出さないんですけど、
クレジットなんですよ。
うんですね。また変な役やってるなっていう。
びっくりしましたし、なんか調べても出てこなかったり
する。そう、ね、あのアメリカのね、現代で調べたらちゃんと出るんですけど、日本の方は出ないんですよね。
出ない
ん
ですよ、ね、だから、これ多分見て驚いた方がいいんだろうなって感じはあるんですけど、で、まあ、変なキャラクターやってるんですけど、でも、それ以上に変なのが、この女性が家、オランウータンと一緒に暮らしてるんですけど、僕、この映画の最大の変な部分が、このオランウータンの下りで、猿の惑星とかで、オランウータンって出てきても、なんかすごいなんかね、ちょっと、猿の惑星っていろんな種類の猿が出てきますけど、なんか、オランウータンってなんか知的で、頭がいい、系サルみたいな感じで出てくると思うんですけど、ちょっとね、この映画のオランウータンひどくて、まあ、ね、ちょっと、ね、間違いなくね、この映画の大きな見どころだと思う。
まあ他の映画で聞かないですもんね、この映画のオランウータンはひどいって。ちょ、俺聞いたことない。
いや
何と比較してるんだろうなっていう。
ほんと変な描写だなって思ったってとこですね。ね、そこは本当に非常に変なんですけど、ちなみにこの映画の監督がマックス・バーバコーっていう人で、この人は前に、パームスプリングスっていう、タイムループ映画を撮っていて、パームスプリングスって近年数ある時間移動もの映画の中でもかなり僕は秀逸なアイデアだったと思うんですね。ただ、それに比べると今回のマンガブラザーズは結構、なんでしょうね。普通の面白い映画っていう出来になっていて、だから、ちょっとパームスプリングスみたいな突き抜けたアイデアの映画を期待してるとそれは違うかもしれないなっていうところだとは思います。なんか、 そことは違う方向なんだろうなっていうところで、ちょっとクレジットを見ないで監督を当てられるかといったら、なんか当てられないような感じの、ちょっと方向性の違いがあるかなっていう感じは、
全然違うな、
うん、したかなっていうとこでしたけど、まあオランウータンのところは変だったなっていう感じがするですね、うん、はい、とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
では2番手はケンス君の感想をお願いします。
はい、マンガーブラザーズなんですけど、正直僕が感想で話そうと思った部分に関してはロンペさんの感想で全て触れられてしまったかなっていう感じ。本当に僕もまあまあ、まずはこの主人公双子のキャラクターのそのデコボコの描き分けが面白いと思ったし、まあ一番面白かったのはやっぱりそのラウタンが出てくるとこ、うん、でジョシュ・ブローリンの役がジョン・シナがやっててもおかしくないみたいなことを話そうと思ったんですよ。もうマジでこの本当にこの3つを軸に話そうと思って、本当にこの3つの話をされたからもう話すことないみたいな感じなんですけど、本当に
すごい、ね、
いつも言ってるけど本当にそれ以上の感想ないっていうか、うん、そのなんだろう、その普通に面白い映画だったっていう部分まで結構印象としては近い感想
を持って
て、うん、で、うん、まあ細かく、うん、ちょっと広げると、まあ、僕は冒頭の描き方とかすごいスマートで良かったなと思ってて、うん、キャラクターの説明、そのどういう家族で、その双子にどういう性格の違いがあって、で、まあその後のそのドラマにつながる部分のその伏線としても、まあちゃんと描き方があって、まあ、お母さんと息子2人の関係性の部分とか、うん、まあそこは説明としてスマートだったなと思ったし、まあその新聞記事を使って、まあ、どんな犯罪をしてきたのかをの見せ方とかも、新聞記事の後にこんな事件が起きましたっていう新聞記事の後に兄弟がニコニコで犯罪自慢をしてるみたいな写真がボーンって出てくるっていうので、まあなんかろくでもねえなみたいなの笑いになってるし、だからその写真のなんかテンション感がそのだんだん大人になっていくにつれて、兄貴の方が多分ろくでもなくて弟はちょっと引いてるなみたいなのもだんだん見えてくるみたいなのがで、まあ最終的にそれが決定的になんかその2人の人生のなんか転機っていう感じになるっていうところまで、まあ僕は結構テンポよく描いてるなと思ったし、うん、まあ結構僕はベタなクライムコメディだなっていう印象があって、うん、まあその最初の場面だけで、はい、こういうチューニングの映画なんだなっていう、なんかこういう作品でっていう感じが分かりやすいなと思ったし、うん、なんか全員バカだなっていうところまで面白、うん、まあそこはすごいそういうつもりで見たなっていう感じで面白かったんですけど、まあ、全員バカっていうのがどれぐらい全員バカかっていうと、まあ、追っ手に当たる悪役もう、まあ、本当に全員バカっていう感じで、まあ、なんなら僕結構この映画真面目に見る場面一つもないんじゃないっていうぐらいなんか前編やっぱ肩透かし感がある展開になっていくし、そのぐらいやっぱりこの笑いで落とす感じみたいなのが徹底してる感じがしてて、
うん
うん、僕はそれを楽しく見たんだっていうところで、まあそういう映画を見るつもりで見てそういう部分を楽しく見たなって感じがしたし、まあなんか、まあ、正直言ってなんか美談的な話になるんですけど、最終的になんか僕はヤンキーがいいことしたら褒められるみたいな、これはもうマッチポンプだろみたいなその話っていうか、いい話じゃねえよっていう笑いみたいな風にも思うっていうか、まあなんかいい気なもんですねのなんか笑いとしてもまあなんか面白く見たっていうか、あれはなんかこう美談風ギャグみたいな感じとしては結構なんか なんかやたらいい話ですよみたいなのを面白く見たなみたいなところもあったりとかしたし、だからまあ そういう部分ではまあなんかちゃんと最初から最後まで一貫したふざけがあるって感じなんですけど、そのバカなキャラクターを生かした笑いみたいな部分でふざけてるけど、まあ、その中で僕はやっぱオランウータの場面っていうのが変だと思っててあのや僕はもう本当にあのもうそのジョシュ・ブローリンがそのオフのそのなんだオランウータが登場する場面でああみたいになった時に何が出てくるのかなと思ったら本当にギョッとしたんですけど、これこの後ちゃんと回収されたのかって思って見てたしまあね、それがどうなそこの映画の中でどういう場面なのかみたいなのも含めて、いやちょっとどういうもん食ったらこの場面が思いつくんだろうなって思うぐらい、やっぱちょっと一段飛び抜けていかれた場面だと思ってて、やっぱねあそこ一個一点買いで見る価値はあるんじゃないかなっていうぐらい、やっぱすげえ面白い場面だったなって思ったんですけど、やっぱねなかなか なんかそういうのって見てみないなんか、ね、難しいなっていうかそれが映画の質を上げるわけじゃないっていう部分もあるのかもしれないなとか思ったりするけど、うん、まあ、うん、僕は面白く見たなっていうところですね、うん、ちょっとそれ以上の感想あんまないんでちょっとすごい今回いつにも増して内容がないというか、もうちょっとかぶっちゃった部分もあるんですけど、僕の感想はとりあえず以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では最後は、南介くんの感想と作品を選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい、そうですね、作品を選んだ理由は、まあ、あのポスターアートですね。もうあのジョシュ・ブローリンとピーター・ディンクレイジが2人で立ってるっていう、うん、あのポスターアートがあって、あ、もうこの2人出てるなら面白いんじゃないかなっていう、うん、まあ、それだけですね。でなんかコメディっぽいしみたいな感じで、はい、選びました。で、まあ、見始めたんですけど、まあ、そのキャスト、まあ、僕はあのこの2人豪華だなと思ってだし、でなんかそのちょっとあの追ってくる刑務官の役が、うん、あの人なんですよ、あのブレンダン・フレイザーっていうあの、うん、あのねホエールとかの人ですよね、うん、なんかもう人だったりとか出てくるし、でさ、まあ、さっき言ってたサプライズ的に出てくるあの女性の俳優さんとか、まあ、なんかとにかく出てくる人がめっちゃ豪華なんですけど、なんですかね、そのキャストが豪華すぎるゆえに、なんかより悪ふざけ感が増すというか、なんか際立つというか感じの映画だなと思ってて、うん、なんかみんなバカやってるなって感じ、楽しそうだなって感じとかね、あの面白かったですね。で、まあ主人公の家族がまあ犯罪一家なんですけど、まあまあもうみんなろくでなしというか、ろくでなしだし、まあその、まあその家族以外も、まあ出てくるキャラみんなしょうもない感じというか、なんかやっぱりまあそういうダメ人間っぷりを楽しむ、なんですかね、犯罪コメディ映画みたいな感じだなっていう印象ですね。うん、まあね、だからまあキャストの人がやっぱりなんか生き生きなんかちょっと普段とできないような楽しいコメディやってるぜみたいなのを結構面白がる感じかなと思ったんで、なんかキャストごとになんかこの人たち楽しそうだなみたいなのを見ていくのがいいのかなって気がしましたね。まあだから、まあ主人公を演じたジョシュ・ブローリンは、僕もロンペさんが言った通り、なんかあのなんかやっぱサノス一行のジョシュ・ブローリンって結構サノス以降じゃないですか、ちょっとその前からなんか精神的になんか強い男のなんか男性みたいな役のイメージがやっぱ強かったんで、なんか こんなここまでなんかみんなから軽んじられるダメ人間みたいな役って相当なんか久しぶりな印象というか、なんか常にしかめっ面でなんかひどい目に遭うのがなんか気の毒ながら笑えるっていう感じとかがね、うん、面白かったですね。なんかね、で、まあ、確かにジョン・シナーやってたらめっちゃぴったりくる感じっていうのは聞いててああ確かにっていう感じはすごいしたんですけど、 なんかね、この登場、この年の割に、このキャラクターが、なんか、すごい子供っぽいっていうか、なんかね、中盤で、その兄のピーター・ディンクレイと喧嘩して、なんか、拗ねて、なんか河原で小石を積むシーンっていうのがあるんですけど、ここのシーンの、ジョシュ・ブローリンがこんなことやるんだみたいな、なんか、まあ、だから、いまだに大人になりきれてないっていう表現だと思うんですけど、なんかね、これを今、ジョシュ・ブローリンがやるっていうのが、めちゃくちゃ僕は河原で住んでるシーンめちゃくちゃ笑えたんですよね。だからあそこで、しかもあそこでなんか母親が寄ってきて慰めるっていう展開になるんですけど、なんかどうしようもねえなみたいな感じでめっちゃ面白いなと思ったんですけど。でまあその双子のお兄ちゃんのピーター・ディンクレイジっていうのが出てくるんですけど、まあやっぱりなんかね、もうその組み合わせだけでまあ面白いっていう感じなんですけど。まあでも僕ちょっとこのドラマ的にいいなと思ったのは、なんか中盤までその母親離れできてないのはジョシュ・ブローリーの方、その子供っぽいジョシュ・ブローリーの方だなと思って見てたんですけど、なんか実はちょっと中盤以降で母親のことをなんか純粋に信じきっていたのはなんか実はピーター・ディンクレイジの方の方がより強かったのかなみたいな展開になるところがあって、なんかそこら辺でピーター・ディンクレイジの表情の変化みたいなのとかが結構ね、味わい深いというか、やっぱりなんかこんなふざけた映画出ててもやっぱりちゃんと演技うまいなっていう風に僕はすごい思ったところだったんですよ、うん、なんかこの辺のなんていうんですかね、ひょうひょうとしてるながらもちょっとなんか気の毒な感じとか、あとなんか人間味が見える感じとかはやっぱなんかゲームオブスローンズでのなんかティリオン・ラニスターとかと通じるようななんか名演だったなって感じがしてましたね、うんうん、であと僕これ個人的には吹き替えで見たんですけど、ピーター・ディンクレイジのね吹き替えがね今回ちゃんとね森川俊之だったのはねすごい嬉しいっていうところですね。これ意外とね、そのさっき言ってたMCU の時はね、ピーター・ディンクレイジね、森川俊之さんじゃなかったんですよ。
で、まあ、そんな大きな役じゃないしね、まあね。
そう、うん。でね、やっぱね、ゲームオブスローンズはね、吹き替えで見るのがめっちゃ好きで、でなんか特に、このピーター・ディンクレイジ、ピーター・ディンクレイジって声めっちゃ低いんですけど、森川俊之だとちょっと声の高さが、合わないような感じもするんですけど、なんかね、ここのピーター・ディンクレイジのひょうひょうとしてる感じとか、なんかあとちょっと知的であるみたいな部分とか、あと優しいっていう部分とかを、そのティリオン・ラニスターの役ではもう森川俊之がめっちゃ見事に体現してて、だから僕はちょっと森川俊之の作品のやった中でもピーター・ディンクレイジの組み合わせは結構僕トップクラスで好きなんですよね。
うん、
で、だからゲースロの組み合わせだっていうところに僕はめっちゃ実は興奮したっていうのがあって、だから本人の地声より、森川俊之の声の方がしっくりくるっていう個人的には感じだったんで、今回めっちゃひょうひょうとしてる役だったんで、ああ、やっぱり森川俊之のピーター・ディンクレイジはいいなっていうのを改めて思ったっていうところはありましたね。
うん、
あとね、まあ、オラウータンのところとかも面白かったんですけど、僕結構好きだった見せ場では、中盤でゴルフ場でのカーチェイスシーンっていうのがあるんですけど、
うん、
ここなんかあれ、多分マッドマックスオマージュですかね、あれ。なんか後ろで、その、なんかね、ゴルフのあれ、車なんて言うんでしたっけ、あれ。
カートみたいな。
カートのなんかね、旗をね、多分ね、後ろに刺してて、で、なんか、うん、なんかあれ、多分、ウォーボーイズのあの棒みたいなのを表現してるのかな、みたいな感じとか、あと、なんかまあ、ショベルカーでね、こう、ぐんぐんぐんやるのとかも、うん、まあ、しょうもないマッドマックスオマージュっぽいなっていう感じとかがして、で、それでまあ、ぶん回してやるところとか、なんか、あと、まあ、ちっちゃいゴルフボールとか投げるシーンみたいなのとかがね、なんかね、ここのシーンの、 なんかこれをやりたいがために、なんかその追っかけてくる側もなんでそのテンションで追っかけてくるんだろうかっていうのが全然意味が分かんない感じとかが、なんかね急にテンションが上がる感じがねすごい、うん、面白いなと思って、あのここ結構なんか ここ急に熱量が上がってくる感じがねめっちゃ笑えたっていうのはありましたね。だから僕あの結構うん、カーチェイスシーンはね結構良かったなと思いますね。はい。でまああのうん、まあ、あの掘り返すものとかもねあのめっちゃひどいし、まあそれやったらまあ怒られるよねみたいな感じとか当たり前だなって感じなんですけど、うん、そうですね。あとそうですね、面白かったのはうん、そうですね、なんかでももうこれこの映画は結構そういうバカっぽいなと思うシーンをなんかつらつら言ってくるぐらいあんまり感想として難しいなって感じではあるんですけど、うん、そうですね。だからまあ最初から最後までちゃんと笑えて、まあ全然泣けはしないですけど、なんか家族ものなのにここまであの感動がないっていうのは結構僕は久しぶりだったんじゃないかなって感じもして、うん、面白かったなっていう感じです。はい、そうですね、ちょっと短いけど僕の感想はだいたいそんな感じで以上です。はい、
はい、
ありがとうございます。
いや
そうですね、うん、カーチェイスの場面はあれですよね、そもそものカーチェイスが始まるきっかけがそのな、うん、何を信じたらしてこんなことになってるのかっていうのはくだらねえと思いながら見てたしあそこのくだらねえと思ったし、でなんかいざカーチェイスが始まって追いかけろみたいな感じになって、片やショベルカー片やカートみたいなんで、すごいノロノロしてるんですよね、切実に遅いなみたいな感じとかがもうね、もう全然ふざけてますみたいな感じでほんとずっとくだらねえと思いながら見ちゃうみたいな。いやなんかあのカーチェイス終わるとこのなんかいかにもあの振りですよみたいな感じで、あのなんかあのファーゴでミンチにする機械あの出てきたミンチ
があるじゃ
ん、
ね、
あれ振ってるんですよね。
そうあれなんかファーゴっぽいなと思って見てました。
あの機械があって、ああもう絶対これ絡んでくるじゃんみたいなところを生かした外しギャグとかもくだらねえ
あの車の止まり方がねひどいなっていう、もうね
本当にそんなんばっかこの映画、
うん、あでもそのなんか外すっていうのは結構やってる気がする。なんかね、こうなるかなって思うのを外すっていうのはやってる気がしますね。なんかまあ、そのゴルフ場のそのね、掘り当てるってやつも、なんか、そんな適当な掘り方で、当たるわけねえじゃんって思いながら、見てたら出るみたいな感じの、あ、そっちの方向の話みたいな感じ。
あ、出るんだっていう感じですよね。
本当にね、こんなに緊張感のないね、クライム、なかなかないよっていうぐらい。
いや、確かにね、まあ、主演の2人はもちろんなんですけど、ブレンダン・フレーザーね、ここのとこ やっぱりシリアスななんか作品とか役がね、続いてたから、なんかね、そういうのもあって、振り切ってる感じの、ちょっとね、はっちゃけてる感じがして。楽しそうでしたね、確かにね。
なんか大きいブレンダン・フレーザーはやっぱりもうちょっとホエール以降なんで、だいぶなんかでっかいんですけど、
うん、
大きいブレンダン・フレーザーがちっちゃいピーター・ディンクレッジをぶん投げるっていうシーンがね、ちょっとめっちゃ面白かったなと思って、壁にぶん投げるシーンとかが結構あるんですけど、ひどいなっていう。
いや、そうそう、やっぱそのピーター・ディンクレイジの小柄感みたいなのを強調するところとかはね、
うん、
あいつ誰よりも態度はでかいですからね
そんな飛ぶっていうくらい投げられるんですけ
どそうそうそう、まあね、そう ブレンダー・フレーザーも最初出てきた時点で、ああ、ブレンダー・フレーザーだと思って、じゃあ大きい役なのかなって思ったら、もうぐいぐい物語に食い込んでくるから、びっくりしちゃった。思ったよりも早く来たな、こいつっていう感じ。
まあでもなんか、ブレンダー・フレーザーのなんか、その家族構成みたいなのとかが、うんうん、あの、ちょっと主人公側となんか裏表になるのかなと思ってたんですけど、うんうんうん、なんか僕はなんかあんまそこら辺なんか、まあ、ちょっと、まあ、分かる、うんまりうまくいってない気もするんで、うん、なんかどっちも、まあ、どっちもダメじゃねえっていう感じが結局するっていうか
まあね、そうね、まあなんかあそこはなんだろう、なんか結構シリアストーンの役なのかなと思ったら、結局こいつもダメなのかよが分かる場面としても結構面白く見たなんかちゃんとお前バカなのかみたいなことを言われてるっていうか、でもなんかあれが結構早いうちに分かるじゃないですか、その彼の父親の関係、
う
ん、
まあそうですね、
それでなんか結構全部の緊張感がなくなっちゃう感じは僕はあって、
あ
なんかもっと後でも良かったのかなと思った
り、あ最終的にみたいなのが良かったかもね、
うんうん、結構もうなんか彼の話ももうなんかてかなんなら成立してないまであるっていう、うんうん、部分はあってちょっと早いかもなと思ったりはした、
うん
うん、いました、うん、
なるほどね、うん、あとちょっと調べるの忘れちゃったけど、なんかモーテルで、ベッドを決めるみたいな時に、じゃんけんみたいなのやってんだけど、うん、なんか、あれが聞いたことないやつだったんだよな、なんか。
なんか、狼男とフランケンシュタインという
か。あ、そうそうそうそう。多分3組になってるんだろうけど、どういう理屈って思って、なんか、本当にあるやつなのかどうかをちょっと調べるの忘れちゃったな。
確かに。
う
んうん、
しかもなんかそれをすごい恣意的な解釈でね、なんかロジックをねじ曲げようとする
そうみたいな。あれなんだろう、まあ本当にあるのかな、ね、初めて聞いたな、うん、
別になんかじゃんけんでなんかハサミと石と紙でも同じようなやり取り作れるだろうと思うからね神じゃ石はみたいなことをありがちだけど、ね、それもなんかすごいなんかオリジナルルールでやってますみたいな、
うん、なんかね変なとこにこだわりのある描写があるなとは思いつつね、思ってましたけどね、うん、モークの名前とかもなんかそうなのみたいな、うん、
あでもまあ僕が結構面白かった、あえと思ったのは、
うん、
まあ、そのモークのあの今日あの現在の部分、その家族ができて、
うん、
妊娠中の奥さんがいて、まあ、結構大事な時期だと、で仕事も頑張るよって言われた途端にクビになっちゃってみたいな、
うん、
まあ、それの真相のところは
あ
結構面白く見たところ
、あ
マジひでえと思って
る僕あれ結構そうかなって思いながら見てて、
あ本当ですか、
うん、意外とやっぱあのピーター・ディンクレイジの兄貴がやることっていうのは何かしら理由があるなって思いながら見てたし、うんうん、あのオラウンタンのねあの女性に会う下りとかもあの後からああなるほどこういうことかってなっていくし、うん、
なんかね、割と計算長い感じっていうか、
うん、
あれやっぱピーター・ディンクレージっぽいってい
うか、ね、ここら辺はありましたよね、うん、いやまあちょっとねぜひ皆さんオランウータンの下りだけでもね、僕ら何人か
見た
のか、本当この映画ね、絶対、あのオランウータンの映画ねってなるような映画なんですよ、ね。
いや、本当に本当に。
うん、
いや、まあ、なんなら結構、うん、そうで、 あのレベルのなんか意味わからなさがどんどん出てきたら僕は結構もっと良かったかもって思う。
ああ、そうかもね。
うん、確かに。
いや、ちょっと怖いよね、あれ、そこなんかね。
いや、本当にね。
なんてかわかんないですもん、ね、うん、
だって。いや、何が起こるかわかんない怖さがあるもんね。
なんで、なんでって。
本当に意味わかんない。
あの女性はもちろん必要だけど、あのオランウータンいなくても話全体としては多分成立するんだと思うんだけど、ちょっとね、そこが印象に残っちゃうっていうのはね、どんだけ特筆してるかってとこだと思うってとこですよね。
いや、ほんとね、最後にね、やっぱあの、ジョシュ・ブローリンがね、奥さんにね、説明する、堂々と説明するんですけどね、言う必要あるかなと思いながら聞いてた。なんか、これが僕の誠意ですみたいなね、説明をするんですけどね。なんかね、絶対言わない方がいいと思うんだよね。それすごい良かった。何を大真面目に話してんだ
あ、ね。いや、だから、なんでしょうね。そこが元から脚本にあったかどうかわかんないけど、作り手がもう あそこがどんだけ特殊にするかっていうのはね、分かってるようなことだと思うんですけどね。うんうん、いやね、わざわざ蒸し返してる部分ですからね、あれはね。うん、まあ、ちょっとね、そこはぜひ見ていただきたいなっていうのと思いますんで、あの、全体としては本当、何も考えで、
何もね、
見れる、あの、嫌な気持ちにもならない、
うん、
うつ映画でもない、
ああ、確かに。
なんなら、なんか食べながらとか、片手間で、ながら見でもいいぐらいの映画だと思いますけど。
うん、ね、なんか、この回の冒頭に、なんか、次はベスト3の発表ですねとかって言っといて、うん、あれだけど、本当に毒にも薬もならない映画。うん、気楽に見てくださいっていう感じ、
うん、そうですね、
気楽に見てると結構面白いっていう、
うん、そうですね、
いいと思いますよ。あのこのね、あの今から、あ、これ配信されることで終わっちゃってんか、冬休みとか見るにはちょうどいいと思うんですけ
ど、正月休み長い人多いからね、うん、今回は、うん、はい、ちょうどいいじゃん、
ね、ね、だらっと見るにはいいと思います。いや、うん、ですけどね、はい、というわけで、ディギン Amazon プライムビデオ、今回はマンガーブラザーズの感想を話してみました。2024年もですね、これで、ディギン Amazon プライムビデオとしては最後の5大作品となりましたんで、次はさっき冒頭に言ったように、2024年の多分、僕らのベスト3を選ぶ回をまた年明けに収録したいと思いますんで、あの、果たしてこのマンガーブラザーズがダメかのベスト3にね、入るのかど
う
か、
ね。入る、そうですね。
最初に言うんですよ。もう一通り感想話して分かるでしょ。
ね、あの、楽しみに待っていただけたらと。そちらの回も。ぜひよろしくお願いします。
はい、
ですね。はい、というわけで、あの、お二人今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。